それではまずは前回の配信から2週間の間に、主に鉄平と文雄が手に入れた情報を紹介する、週刊 JOBBB ニュースの第464号ということですね。まず私鉄平なんですけど、この後の後ぐらいに配信する西郷街道ボラボラと、まあ、山陽道ボラボラですね、でも歩きました、神戸三宮にですね、久しぶりにちょっと行ってきまして、
神戸の玄関、兵庫県の玄関ですよね。
そうですね、2月22日の、まあ、土曜日222の日に、
にゃんにゃんにゃんですね。
そうですね、はい、これちなみに私の兄の大ちゃんの誕生日でございます。でその次が、次の日が天皇誕生日っていうね、最近知りました。
ほんまです、ね、
23日あって天皇誕生日で最近知りました。
私はまだ知らんかってね、びっくりしたんですけど、
僕が唯一、近くでお会いしたことのある天皇さんなんですよね。そう、当時はまだ天皇じゃなかったんですけどね。
あーねー、もう至近距離で
お楽しみですね。そう、1メーターですよ。
あ、それすごかったですね。
本当近かったですね。まあまあそれは置いといて、神戸三宮に行ってきまして、まあ今回は別に西郷街道を歩くために行ったんじゃなくて、友達がおにぎりバーをですね、1日、開店するということで。
おにぎりバー、
はい、おにぎりバーです。
面白いですね。
もう今流行りのおにぎりでございますが、
おにぎりもコンビニからスーパーまでね。
そうそう、
すごいですね。
すごいです。やっぱり日本人のなんか心って、まあ言うたらちょっと変な感じなんですけど、まあ単純にうまいっすよね。
そうですね、
おにぎりはね。
昨日4つぐらい買ってきたのかな。
あ、そうなんですか。
コンビニとスーパーでね、はい、コンビニの方が安かったですわ。珍しいですね。
なるほど。
でコンビニの中でね、一つ珍しい、これまだ食べてないんですけどね、
はい、
卵かけご飯のおにぎりっていうのがありました。
どうやって作るんやろ、
中がどうなってるか楽しみにしてるんですけどね。
そうですね、ちょっと、まあそんな色、まあ、日本っておにぎり文化がすごい盛んなんですけど、そのおにぎりをまあ手作りで握られる方がいてですね。
それは面白いね。はい、
であと、まあ、美味しい唐揚げとか、
ほう、
まあ、クラフトビールなんかが
神戸に、
はい、神戸にありまして、まあ、神戸にあるというか、まあ、そこのお店を曲がりして1日だけされてて、いろんなところでされてる方なんですけど、まあ、それが一応メインの、まあ、僕の行きたいことで、
イベントがあって、
はい、でそのついでに元町のホテルの地下でその1日カフェがあったんで、まあ、それやったらせっかくやから元町から三宮まで、神戸三宮まで、まあ、ちょっと歩いて往復してね、今西郷街道がどうなってるのかなと、
はい、
いうことを、まあ、裁縫しまして、
ありがとう
結果的に言うとね、全然変わってなかったですね。文雄くんたちが歩いた時とも変わってなかったし、まあ、最近ストリートビューでも、あの辺り見ましたけど、あんまり変わってなかったし、まあ、具体的に言うと、阪急の神戸三宮駅から、まず三宮神社の方まで歩いて、で、まあ、その手前右折して、でずっと青空商店街みたいなところ行って、そして元町商店街の一番街に入って、で最終的にはですね、元町穴門商店街で右折して、で元町まで行ったっていうことで、まあ、この間が、まあ、いわゆる旧西国街道の中なんですけど、まあ、三宮神社もあったし、もちろん生田神社もあったし、
はい、
であとは元町商店街も健在でしたし、なんならユーハイムの本店もありましたしっていうことで、ほとんど変わってなかったんですが、まあ、唯一ちょっとこれ変化かなと思うのが、元町商店街一番街の入り口 の、 まあ、三宮方面から行くと右手にユニクロがあったんですよね。文雄君の時はなかったかもしれないんですけど、
あ、覚えてない、ね、
まあ、神戸三宮 の、 ユニクロって言ったら多分あの辺りを指すと思うんですけど、それにユニクロがね、なくなってました。
あ、まあ、移転したか、
移転したかなんかで、ビルはあったんですけど、
ま
あ、ユニクロがなくなってたぐらいで、あとは何も変わってなくて、
なるほど、
まあ、唯一ちょっと面白かったのが、まあ、2月22日皆さんも思い出したら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ寒かったんで、ちょっと雪が待ってましたね。
なるほど、
はい、まあ、それぐらいですかね。
なるほど、
もっと変わってくれよと思ったんですが、
あーねー、
センター街も全然変わってなかったし、
なるほど、
まあ相変わらず活気はありましたよ。さすが神戸やなという感じはしましたが、まあ、残念ながら変化っていうのは、まあ、ユニクロがなくなってたぐらいかなっていう、絨毯屋さんもありましたし、フライングカーペットっていう三宮神社の近くにあるんですけど、はい、まあ、あれもちゃんと営業してましたし、
なんと、
はい、変わりなく通常営業と。
なるほど、
神戸は元気でございます。
まあ、阪神淡路大震災復活してからはそのままずっと来てる、はい、ということですね。
そういう感じですよね。
まあ、それが完成してるっていうことかも分かりませんね。
あとね、まあ、もう一個なんですけど、バレンタインデーがありまして、 まあ、ありましてっていうか、あの2月14日に、はいはい、あの、あるんですけど、それであの、まあ、14日に先立って13日にあのちょっとチョコレートケーキをですね、僕の子供が作りまして、
なんかどこの子供でもやったみたいね、それ。
ああ、そうなんですか、
びっくりしましたけどね。
あの、はい、あのドーナツ作った家もあるとかね、聞きましたけど、はい、まあ、僕らはチョコレートケーキを作って、はい、でも材料から一から揃えてやったんですけど、すごい美味しいケーキできました。
よかった。
で、うん、あのまあ、これを小学校の友達に配ったっていうことなんですけど、
はい、僕もいただいたよね。
あ、そうそうそう、
美味しかったです
よ。あ、美味しかったね。
なかなか
びっくりしました。
僕もうちょっと甘い感じなのだからね、うん、絞った甘さでね、
あのね、砂糖をね、
現代風っていうか、
そう、だいぶ減らしたみたいですね。い
や、あの
ね、
もうちょっと甘い、ええね、俺
は。あ、わかりました。
いやいや、
ちょっと言っときます。
いやいや、
はい、で、まあ、別にケーキ作った話を言いたいんじゃなくて、うん、あの市販のケーキのその安さと美味しさを再確認しました。
あ、まあ、ゆいも上手に作っとったけどね。
そうですね、うん、あの、あれめっちゃ金かかってるんですよ。
そうやろね、みんなそれ言う。
バターまず高いですよね、うん、無塩バターがね、500円以上します、 200g で、うん、で、あともちろんあの薄力粉も使いましたし、うん、まあ、砂糖もちょっとええの使ってるし、うん、でチョコレートがまた今高いんですよね。あのね、ちょっとね、僕言いたいんですよ、あれ、うん、メーカー忘れましたけど、あの業務スーパーで買ったんですが、なんかちょっとあのカカオチョコっていういわゆるパウダーのチョコレートあるじゃないですか、あの主原料ではないんですよ、ちょっと上からこう振りかけるみたいな感じで、あの粉みたいなやつね、あれ高すぎ、もしかしたら足元見てるんかなと思ったけど、まあ、けどただ普段の値段を僕は知らないんで、ちょっとあんま言えないんですが、ただあの絶対的に見てね、あの高かったです、
ね、
あのパウダーチョコ、うん、
手作りは高つくね、
はい、
昔は手作り安かった、
安かった、うん、板チョコもね、うん、あの 200g の、 あのなんか業務スーパーって結構外国のチョコレートとかよう置いてるんで、
業数ですね、
業数ですね、うんうんうん、あの僕いつも利用してますけど、はいはい、あのドイツから輸入したチョコレートがあるんですよね、うんうん、なんかドイツって言ったらちょっと高そうに聞こえるんですが、はい、ただ普通 の、 あの日本のメーカーの80グラムぐらいの板チョコを、うん、まあ、例えば2枚買うよりも、うん、ドイツの板チョコ200グラム1枚買った方が実は安いっていうことがある。あ、まあ、要は日本の板チョコでも今結構高いということなんで、あ、まあ、
世界的な値上がりだ
し、ね、そうですね、まあ、チョコも高い、小麦も高い、でバターなんてもうなんでこんな値段すんねん、
はいはい、
で、あとやっぱり電気も使ってますし、
はいはいはいはい、
オーブンでね、まあまああれ1個ね、あの元取ろうと思ったらね、うん、多分1個400円か300円ぐらいは必要かなと思いました、
ケーキ屋さんの努力というのか、
そう、まあ、人件費なんか入れたらもっと高くなるよね。
それはもう本当に
で、パン屋もケーキ屋も頑張っとんな、まあ、別に和菓子もそうですけど頑張っとんなと思って、ね、まあ、ちょっとあの再確認できましたんで、
まあ、この値上げ特に、まあ、これも含めて米の値上げね、
米やばいっすね、
すごいですね、2倍ぐらいなってるもんね。
ああ、もうほんま
そんなこと、これ試食がこんなことでええんかという、
そうです、
ね、まあまあ、また政治家に対する不満になるわけですけどね、
もうそんなもん言い出したら、あの2時間、あのそれこそあの、ね、この前 の、 あのなんかフジテレビの会見の10時間を超えてしまいそうになるんですけどね、
そうですね、
はい、なんでちょっとやめておきます、はい、まあ、ただあのすごいあの美味しかったし、
あ、う
ん、あの、まあ、あとはやっぱりその和菓子屋さん、洋菓子屋さん、はい、まあ、いろんなお菓子屋さんの努力、パン屋さんも含めてね、それを分かったんで、まあ、そういう意味では、うん、あのバレンタインでもいいですよ、
あ、まあ、
年に1回い、まあ、お菓子作りましょうよみんなっていうね、あの僕別にチョコレート屋の策略とかそんなんは嫌いですよ、はいはいはい、嫌いですけど、まああのケーキになるやつ、ケーキというか、うん、チャンスになりますよ、ね、
そうそうそう、
お菓子を作る、
面白かったね、僕の知ってるケースでも短くやりますけども、はい、あの女の子と男の子が台所でやったっていう話があるんですよね、
う
ん、男の子も当然やってるんですよ、どっちがたくさん作ったか、男の子が30個作ったりとかしたね、クラス全部の人にあげたらしいんですけど、ね、
それ何を作ったんですか、
チョコレートの菓子です、
あ、菓子、まあ、菓子っていろいろありますけど、
まあまあまあ、ベーキングかなんかそんなにいいんじゃないかな、うん、女の子が3個か4個でね、で作って、まあ、すごいタコついたよな、
あ、あともう一個ね、あの海尾君も話しか聞いてんか分からんけど、実際チョコレート菓子作って一番困るんが、チョコレートってものすごく落ちにくいんですよ、
あ、ね、
あの油をすごい含んでて調理器具とかについたやつがなかなか取れないから、後片付けも大変やからね、
ココアのね、あと飲んだやつを洗ってみたらよう分かった、
あれはね、チョコレートプラス牛乳の油ですね、うんうん、両方入ってるんで、
う
ん、
今言ったあれ
は余計取れにくいと思いますが、うん、はい、まあ、そういういろんな努力をして まあ、あの美味しいチョコレート菓子ができてるっていうのも分かりましたんで、はいはい、まあ、そんな気づきがありましたので、はいはい、お話しさせていただきました。まあ、他にいろいろあの、ね、ののさんからいただいたあのマグカップを初めて使った話とか、あれでコーヒー飲んで、マサチューセッツ工科大学 MIT のですね、マグカップ初めて使いまして、ちょっとののさんにも俺言っときましたけど、
あ
と
はあの卒業生かっこいいもんね。
そうですね、は
い
はい、あとはね、あの鉄道専門家のタブさんがですね、はい、2日間ぐらいあのクソ寒い中、阪急のダイヤ改正関連の動画を撮影しに行ってですね、あの今朝もね、朝 LINE が来て、重曹駅、あ、じゃあ重曹塚口いますみたいな。
もうプロですね。
そうですね、
確実にプロですね、
はい、ダイヤ改正の、うん、で消えるという、あの神戸線の通勤急行電車ですかね。
なんか言いにくいね、
はい、まあ、それ系の、まあ、前回のあの山陽鉄道のしょっぱなに話されたことをネタに、はい、あのここ2日間ずっと撮影しに行ってたみたいです。
そうですか、寒い中ご苦労
さま
でした。
いや、ほんまお疲れ様です、
はい、お気をつけてください、はい、
ふみおくんどうでしょうか。
僕の方はね、ニュース、まあ、僕割と NHK さんのテレビとか、うん、朝日新聞さんとか、まあ、大手を、まあ、取ってですね、あのニュースを探ってるんですけども、
あ、探ってるんです
か。まあまああんまり面白いニュースがないんですよね、両者とも。
あ、そうですか、残念ですね、うんうん、まあまあ面白くニュースないってことはいいことかもしれないですけどね、まあ、逆に
というか、やっぱりもうちょっとやっぱりこう知りたいことが分かるような突っ込んだ話がね。
なるほど。
特にあの解説の人のもう気だるさというんですか、もう NHK の解説の人を見てたらお前らもう引っ込めやと言いたないぐらいですよね。そうですか。まあ、それと天気予報もちょっと腹立ってることがあるんで、あ、まあそれを置いておきましょう。とにかく、まあその大手がおもらなかった中で、
残念、
いつこうグッとこっちのこうなんていうか気持ちを引いたニュースというのもあってですね、それも簡単に申し上げますと、認知症の方のニュースですよ。
あ、認知症、
こういうことはやっぱり大手でないとわからんっていうか、まあ調査のしようもないんですけども、あの認知症、これ天聖人語という朝日新聞の記事を読んでるんですけども、年々増えているということで、一昨年は1万9000人に上ったと。
1万9000人
すごい数ですよ。
認知症が1万9000人、
認知症の不明行方不明者の方が年々増えているということです。認知症になってどこ行ったか分からん人ですよね。
それが1万、
1万9000人に上がったと。もう超えたということでしょうね。
約2万、
大半は保護されたが、
はい、
うち502人が亡くなり、
あ、
ね、そして一番びっくりしたのは250人が見つからなかったと。
へ、
2万人ぐらいの方が行方不明になって、はい、250人の方がですね、どこ行ったわからない、死体もわからなければ死んだか生きたかもわからない、
お、
こういうようなことがあるという。まあ僕、あ、まあ、こうかこうか、周りにその親しい人で認知症とかないんですけども、
今の日本ですか。
今の日本です。これはもうあのちゃんと朝日さんの天才人口やから間違いないと思います
が、1万9000人にまずびっくりしたと。
はい、それと250人の人は
まだ見つかってない、
ま、見つかってどこ行ったかもわからない、生死が不明やって言うんですよね。
恐ろしい。
これ一人の人が生死不明でもですね、
はい、
今大変な世の中で、
はい、
この前あのね、穴の中、道路の穴の中にはまったトラックの運転手さんが、
あれ
どこでしたかね、埼玉かどっかの、
埼玉ですね、
でしたね。で、はい、未だに見つからないということで、まあ、大体まあ言い張るとか分かってるので3ヶ月ぐらいかけて掘り出すということで、まあ、そんなことをやってる中でね、この認知症の人の250人の人はどうなってるかやろと思ってね。
お前ですね。
まあ、それがまずびっくりして、も昔はどうやったんかいなとふと、まあね、僕も昔のことを調べるのが好きで調べてみたらですね、なんとこういう方のですねに、まあ、会うような、
はい、
見つけるというんか、そんな不思議なことが行われているんか、まあ、いたんかですね。
何の話ですか。
いや、分からない。
統治法やめてください、
要はあの
バーン言うてください。
岐阜県の海津市というところに、
はい、
お千代穂稲荷という、ね、神社を見つけたんです。これ今岐阜県のこと言って僕調べてるんですよね。
あ、そうなんですか。
そんなことです。このお千穂稲荷というところはですね、
はい、
あの行方不明の方とか、
はい、
逃亡者の方とか、あるいは借金でそのままドローンしてる人とか、江戸時代そんなこともたくさんあったんでしょうね。明治もあったんかも分かりません、
まあ、いずれも今でもあるでしょう
ね、そういう人がそれ以上逃げないように、
はい、
それ以上、まあ、遠いとこ行かんようにということで、その人たちの足を止めるというですね、
はい、
そういうような、まあ、いわば祈祷ができるところなんですよ。
あ、その神社は
そうなんですよね。それとまあ先ほどの250人の方が消えてしまったということとかね、うんうん、まあ、結びつけて、うん、なんかどういうことやったんやろなというような、まあ、この間の2つになるものについてこれから調べてみるつもりなんですけども、
今気づいたらあの俺の電気座布団のあの電源コード抜けてるわ。
あ、そうですか。寒いわ、寒いね。まあまあ、あの、
あ、そんな神社があるんですね。
うん、お地方千代穂稲荷という神社ですね。でここはその行方不明になった人が残していった履物を、うん、なんか神社のあるところへ持って行って、うん、その履物を釘でボンボンボンとそのあるものにあの押し付けてるというか打ち付けるとですね、うん、それ以上逃げられないしそれ以上動けないという、
あ、なるほど、
うまくいった場合この神社は帰ってくるというね。
あ、そうなんです
ね。そういう、まあ、昔のいわば解決方法なんですよね。
実際帰ってきた人もいるんですかね。
いるかも分かりませんね、まあ、今まで続いてるということはね、まあ、そんな神社があるぐらい、
ってことは昔からあったってこと
ですね。行方不明の方が、まあ、このそれが今のようなその病気で行方不明になった、なったのか分かりませんけどね、
まあまあ、けどまあ、ええ、多分いたんでしょうね。
いたと思います、いたと思います、
ね、まあ、今みたいにその平均寿命はそんな長くなかったから、ここまで1万9000人までいなかったかもしれないです
し、
あと人口もやっぱり増えてますんでね、
今ね、まあそんなことも含めてね、
今増えてへん
から、ね、この250人っていうのはほっとけへん数字やなというね、あ、まあ、私一人がこないして興奮してもしゃあないんですけど、
でしかもこれ認知症だけですから、
はい、
認知症
以外の
方はね、はい、それこそ、ま、万超えるんちゃ
う、そうなんですよ、ということになれば、うん、行方不明とかなってしもたらしまいやなという恐怖心もあるんですよね。まあ、これ病気とかそんなに認定されてしまったら捜査もしてもらえへんというね、
あ、
うん、そんなこともあってですね、まあ、江戸時代もそんな明治もそんなことがあったからこういう稲荷さんに頼ったと思いますが、何かこう現代社会から、まあまあ、社会の中の恐ろしい一面みたいダークな部分を覗いたみたいな感じがなってですね、まあ、これをもう少しちょっと調べてみなあかんし、もっとこういうニュースをどんどん取り上げていってですね、やっぱりこう皆さんがこういう人に対する興味を持っていただくようにできたらいいなと思いますが、
あ、
ま
あ、街歩いててな、
うん、
この人もしかして250人の分の1かなとか、
そうそうそう、そんなあの見るだけでもなんかちょっと、まあ、あ、捜索のね助けになる、まあ、いっぺん京都大学の人がどっか京都の山の中でなく引用にな
ったから笑った、
行方不明になりましたね。
いや、てか今でも多分大文字山に張ってると思いますよ。
あ、ね、まあ、これ我々は見つけたか、うん、誰か
が、ほんまね、どこ行っかかった
のかな、やったやなと。だから人がいなくなるということは、まあ、単にその葬式とかそんなだけでなしに、たくさんの人がこういう格好でですね、世の中からこれ割と法治国家と言われている日本の中から消えていってるということかな、ちょっとなんかうすら寒いもん感じたもんですからね、皆さんもその江戸のそんなことも含めてですね、いっぺんその辺の認知症の方の行方不明問題に興味を持っていただきたいなということがあって、貴重な時間を使いました。
ありがとうございます、
はい、
ちょっと僕その関連の話していいですか。もうこれも一瞬で終わるんですけど、
あ、どうぞ。いや、まあ、そんなに急がんでもいい、
は
い、
あの僕結構あの倒れてる人をよう見つける、あの特技が、
あ、なるほど、
落ちてる財布と倒れてる人をよく見、
はいはい、
出会うんですよ。
あ、そう、それは、
まあ、財布もほんまに半年に1回ぐらい拾うんですけど、
はい、それはすごいね、
ちゃんと届けてますよ、
はいはい
はい、あので実は昨日あの自転車で本局から自宅に帰ってる途中にも、あの倒れてる人を発見しまして、
なんか 2,3 週間前もそんなこと言うとって、
そうそう、まあ、もうちょい前やけどね、
もうちょっとか話出して、
あれはね、あの頭ぶつけて後頭部から血出してる、まあ、人やったんですけど、まあ、それ救急車呼びましたけど、今回は男性やったんですよ。前回は女性やったんですけど、
それは偉いことやった
の。で、なんかあの、まあ、ちょっと例えが変なんですけど、あのダンゴムシが、あのオカダンゴムシが、あの起き上がるときに何も突っかかりがなくて起き上がれないときってあるじゃないですか。カメムシとか、ね、ダニとかもそんな動きしますけど、背中をこう地面につけて、宙をこう両手足でこう漕いでるみたいなね、それをしてる男性がいたんですよ、ずっとね。でその横に倒れた自転車が置いてあって、で僕どうしたんですかって言って行ったら、分かったんですよ、事情が。あのお酒飲んでて、でその帰りやったらしいんですけど、酔っ払って、あの要は方向平衡感覚が麻痺してしまって、
はい、
なんか多分自分がこけてることすら分かってなかった可能性があって、要はこけたら立ち上がるじゃないですか、けどこけてることが分からなかったら立ち上がれないじゃないですか。だから多分その仰向けになった状態で 歩いてるつもりやったみたいですね。
あ、そうですか。
ちょ、嘘みたいな話ですけど、
なんかちょっとこれも怖いような、嘘のような不思議な話やね、はい、
で、まあ、まず声かけて、まあ、事情を聞いて、あ、で、まあ、ああいう時って急に立ち上がらん方がいいんで、あ、まあ、ちょっとこの、うん、頭打ったとかいろんなことを聞いて、あ、まあ、大丈夫そうやったんで、あの、立ち上がらせようとしたんですけど、前回は女性やったんですが、今回男性やったから、やっぱ男性って重いですね。
あ、なるほど。
だから僕の力じゃ無理やったんで、はいはいはい、あの近くにあの壁があったから、うん、
はい、
その壁に手をついてもらって、まあ、その男性の力も使いながら立ってね、で話聞いたら、まあそういうなんか近所で飲んでて、帰りで、でなんか自転車の鍵を、チェーン式の鍵を開けようとしたんだけど、あの開けたと思って、多分出発したらまだ開いてなくてね。
あ、これは違和感。
でそのチェーンが前輪に取り付けるチェーンやったんですけど、はいはい、多分それでこけたんじゃないかなと、前輪がロックして
こける
はい、こける。で、まあ、その状況になったんですけど、だから僕がまずしたのは、まあ、その鍵の解除ですよね。あの中途半端に開いてた鍵の番号ちゃんと、あの酔っ払ってたらね、そのチェーン式の鍵5桁の番号を揃えるやつなんですけど、ちゃんとしたところに揃えられないみたいなんで、あのそれをちゃんと揃えて鍵開けて、であと、まあ、その自転車に乗ろうとした時にね、チェーンが、自転車の、あの駆動用のチェーンが外れたみたいで、まあ、それも直り元通りして、で、まあ、あのその自転車を押しながらその人帰ったんですけど、
そうですか、
あので僕ね、それで、まあ、家族にその話したんですよ。そしたらね、その人の話を聞くと1時間ずっとなんか
もがいて
もがいてたって言ってたんですよ。まあ、ちょっとほんまかなと思った、この寒空の下ね。まあ、けどそれを信じとしたら、で僕家族に言ったんですよ、なんで誰も助けんかったんやなって、1時間も、あのカメムシみたいにもがいてたのって言ったら、そしたらその家族がやっぱ気持ち悪いって言ってました。特にやっぱり男の人がそういう助けを求めてる時って、まあ逆に助ける方が女性やとしてやっぱ警戒するみたいですね。僕は男なんであんまそんなこと考えてなかったですけど、なんか近頃はその、あの困ってるふりをして、なんかその女性を触ったりするような人も、まあ、いるっていう話を僕どっかで聞いたことあるから、まあ、それを家族にちょっと話してる時に思い出したんですけど、まあ、それにしても1時間あの状態で、ね、ずっと天を漕いでたかと思うとちょっと気の毒やったなと思うし、まあ、それとやっぱりあのお酒飲んだ時は自転車は本当に危険やなと思いました。まあ、そもそも飲酒運転なんで、まあ、
まあ、処罰の対象、
ね、その人はね、乗ってないんですよ。
まあ、乗る前、
乗る前やったから僕も警察には連絡しなかったですけど、まあ、そのままあの押して近所まで歩いて帰ったらしいですけどね。その帰りますって言ってたけど、まあ、そういうこともあって、まあ、行方不明者じゃないんですけど、やっぱりこう、あのこう路肩で倒れてる人とか見たら、まあ、ちょっと声かけるとかしても、
また救急車ですね。
そういう感じはしましたね。あ、まあ、まあただそれ確かに女性の言うことも分かるし、まあ、そこはケースバイケースかなと思う。まあ、少なくとも警察に連絡するぐらいはもしかしてしてもいいかなと。
急でもね、
当番なら
できるからね。
そう、でそういう人いるからちょっと、あの見立ってください、私はもうこの場去りますぐらいのことは言ってもいいかなと思いまして、
まあ、そういうようなちょっとした心遣いが、この250人のですね、行方不明者に対する解決としてあるかも分かりませんね。
そうそうそうそうですね。
まあ、まあ、なぜあの
認証、まあ、もしかしたらその250人とか500人に入っている人はそれで見つかった人かもしれないですけどね。まあ、そういう近所の全員で、
まあ、考え方ですけど、まあ、はい、まあ、なんかの格好でやっぱり面倒を見た方がいいと思いますよ ね、まあ、近寄るとは言いませんけどね、まあ、いろいろ話が発展しましたね、
はい、
はい、
以上ニュース終わりです。
はい、終わりました。